よくこの頃ですね、メールとかいろんなチャンスに、ご意見をいただくんですが、私は自分の書いたものとか、まあ、自分がやったことについて、著作権とかそういう知の権利ですね、頭に浮かんだやつの権利を主張しないことにしておりまして、したがって例えば私のブログとか、私の書いたものとか、それからも私なんか写真なんかどうぞお取りくださいと、肖像権、いや、そういうものありませんから、とこういうふうによく言ったりするんですが、これは実は私に、まあ、一応こう深いというかある程度の考えがあってやってることなんです。で、この前ですね、おかしいと、それは武田先生はそれでいいかもしれないけども、私の武田のですね、著作物とかブログなんかを転載して、それに広告をつけて儲けてるやつがいると。これは不道徳だと。で、その武田が著作権を放棄するのはいいけど、その著作権を放棄したことによって世の中で悪が行われるということの機会を作ってるわけだから、それは不適切であるというご意見をいただきまして、なるほどなと、まあその点については、ああそういう考えもあるなというふうに思いました。まあ、私は自分には自分の考えというのが今あるんですが、私の頭は常に7割は自分の考えでは固まっておりまして、あとの3割をいつも開けてあるんですよ。これはね、我々怒りっぽい人に参考になると思うんですが、カッとなったり怒りっぽい人に参考になると思うんですね。それから頑固な人、そういう人に参考になると思うんですが、頭の中を100%自分の考えで埋めといてですね、それで人が言ったやつを、いや、それは違うっていうふうに、オウム返しに言う方がおられるんですけども、その方をよく観察しますとね、結局、頭の中が全部自分の考えに固まっておりまして、これで頭の表面で反撃するってことになるんですが、私は頭を3割ぐらい開けてあるんですよ。それで他の方の意見を、なるほどと思って聞くんですけど、なるほどっていうのは自分の意見と一致したってことじゃないんです。その人が言ったことが理解できたっていうだけのことなんですね。それをあと3割の空いてる空間に入れるっていうだけなんですね。ですからあまり私カットはなりません。表面上カッとなって、ここは見せた方がいいなと思う時はカッとなって見せますけど、まあそうでない時はカッとなりません。ところで著作権なんですけれども、人間の知の産物ですね、頭の中で浮かんだもの、まあ、一番分かりやすいのは、例えばイエス・キリストのおっしゃったことですよ。まあ、イエス・キリストが左の頬を叩かれたら右の方を出しなさいとかですね、それからある女にみんなが石を投げてる、なんか悪いとか言って、この女はこういうふうに悪いと言って石を投げてる、したらイエスがですね、この女に石を投げられるぐらい自分の心がきれいな人だけ投げなさいって言ったら誰も投げられなかったとかですね、まあ大変に素晴らしいじゃないですか。大変に素晴らしいですよね。こういった素晴らしいイエス・キリストのお話になったことについて、イエス・キリストは著作権を主張してないんですよ。いくらお使いになっても結構ですっていう態度なんですね。これはお釈迦様でもそうです。というのは、その人間の頭に浮かんだものってのは2つ特徴がありまして、1つはものと違いましてですね、例えば自動車ですと、これは武田邦彦の自動車だっつったら、原則的には1人しか利用ができないから、武田邦彦が利用すればそれで終わりなんですね。他の人が同時に乗って使うってことはできないわけですよ。茶碗でも何でもそうですね。僕がご飯で茶碗食べてたら、そのご飯は僕のもので食べてる時は他の人は食べられない。だから所有権というのが存在するんですけども、人間の知っていうのはですね、例えばお釈迦様が、右の方を出したら左の方を出しなさいっつったら、それが聞こえて理解した人100人がそこにいたら、100人が同時にその知恵の財産を獲得するんですよ。それでそれをまた言うことができるんですね。だから知というものは所有権のように、物のように一人が占有することができないわけですね。これが一つ。それからもう一つは、まあ人間の社会の中で、この家は誰の家だとか、この牛肉は誰の牛肉だと、まあいうふうに、まあ世知辛くやるのも仕方ない。まあ所有を共同にするという社会もありますけども、それ非常に珍しい社会ですからね。で、それはしょうがないけども、せめて知恵のものぐらいは共用にしとこうじゃないかと、まあ、いうことで、まあ、実は、まあ、18世紀、私の知識では18世紀のイギリスまではですね、 支援については入合権、つまり入合権というのは森なら森があって、村人が全部共同に使う、そこに生えているものからなんか薪を取ってきたりしても誰が取っても構わないという権利は結構長く人類に存在したんですね。その方が人類らしい、人間らしい社会ができるんですよ。で、それが一つですね。ですから私は自分の頭の中に浮かんだ地の財産とか地の発見したもの、大したもの発見しないんですけど、まあ一応発見したものはですね、それは権利を主張しないっていう理屈がそこに一つあるんですね。18世紀以降の資本主義社会、ヨーロッパ資本主義社会に芽生えた権利というものをあたかも本当の権利のように言うことに対して私はちょっと引っかかりがあるんです。もう一つはですね、人間というのは前回ですね、教育の問題ありまして、試験をしなくても学生は勉強すると、それは100メートルのスポーツ選手が試験がなくても一生懸命速く走ろうと思って練習するのと同じだということをお話しましたが、人間の大切なことは心の衝動なんですよね。心の衝動の方が立派なんですよ。私はそう思うんです。権利とかお金とかいうもので人間のやる行動を決めるんじゃなくて、自分はこれがしたい、こういうことを言いたいっていうことが大切なんですね。例えば私テレビなんか出てますとね、評論家なんかね、言っても言わなくても同じなんですよ、ギャラは。例えばニュース女子なんてね、全然原さんって立派な人ですよ。原さん立派な人だけど、原さんっていう人が出てですね、あの人評論家じゃないからかもしれませんが、ほとんど一言か二言しかボソボソって、しかもその司会の人にですね、ちょっと原さん一言ぐらい話してくださいよっていやいや話すと、ああいう人って珍しいんですよ、まあ、心がいいのかもしれませんね。私とかね、須田さんとかね、その他いろいろいる人がいるんですけど、もう言いたくて言いたくてって人が多いんですよ。で、なんでだって、一言だけ言ってもですね、私も一言だけ言ってもですね、もう頑張って人を押しのけてでも言ってもですね、ギャラ同じなんですから。ってことは、人間はお金で物を言ったりお金で物を書いたりしてんじゃ本当はないんですよね。やっぱり書きたい衝動、音楽もベートーベンだってゴッホだっていうのはね、やっぱり衝動があったと思うんですよ。お金をくれるから音楽を書くなんていうのはいるかもしれませんよ。最近のシンガーソングライターなんてのは金が欲しくて音楽を書く、やっぱそれもそれもいいですけどね、まあ、私はどっちかったら衝動の方がいいだろうと思うんですよ。その点で私はですね、日本文化と欧米文化っつったらですね、もうほとんど今では100人中98人ぐらいが日本文化よりか欧米文化の方が立派だと思ってるんですよ。例えば男女関係なんかその極端な例で、日本は男性と女性っていうのはそれぞれ違った人間だと思ってるわけですね。したがって、女は女の幸福、男は男の幸福を追求するんであって、男女が平等かどうかなんてことは比べることができないっていうのが日本の文化なんです。それから欧米の文化は男性が女性を所有しているという文化なんですね。両方とも同じ人間である。だから平等かどうかが問題になる。男女が共同で同じことをやるかどうか、共同参画共同参画っていうなら、男は子供を産めないのどうするのって僕なんか言いたくなっちゃうんですけど、まあまあそういうことなんですね。で、そういう点でも、例えば女性運動家の言動を見てますと、日本文化よりか欧米の文化が立派だと、だから男女は平等でなければならないって言うんですよ。僕が男女がなんで平等にならなきゃいけないんですかって言うと、あなたは古いってこう来るんですけど、古いんじゃないんですね。これは文化の違いなんですね。私は女性の方が人間としては完成してると思ってるんです。だけどもやることは違う、性能も違う、いろんなところで違いますね。例えば数学なんていうのはまあ男性に向いてるかもしれませんね。だけどどうなったひっくり返ったって子供産めないんですからね。ですからまあどの能力をいいかというふうなことを考えるというだけのことです。私は著作権というのはどちらかというと欧米文化なんですよ。日本の文化はやっぱり人間本来の心を生かした社会制度、それが必要なんじゃないかと思っております。